愛媛大学研究室からこんにちは。
プロテオサイエンスセンターは愛媛大学で開発された小麦無細胞タンパク質合成技術、それを基盤としてタンパク質の機能から生命現象の解明に至るまでのポストゲノムの生命科学研究およびそれを用いた医学への応用研究を使命として設立された研究センターです。私はそのうちの無細胞生命科学部門で膜タンパク質、特に GPCR を、テーマとして研究を進めております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日はプロテオサイエンスセンター武田博之助教にご出演いただき、 GPCR と呼ばれるタンパク質の研究について伺います。武田先生は2011年に愛媛大学にいらっしゃったそうですけれども、今はどういった研究をされていらっしゃるんですか？
はい、今は小麦の無細胞系を使って、はい、GPCR と呼ばれている膜タンパク質を作ったり、 GPCR を認識する抗体とかいうものを作ったりして実験をしております。
GPCR というのはどういったものですか？
G タンパク質、はい、胸液型受容体というものでして、細胞の一番外側にあってですね、
はい、
いろんな刺激、神経と神経の間でこう情報をやり取りするような物質、ドーパミンとかですね、
はい、
いろんなホルモン、
はい、
あといろんな感覚に関するような、例えば光とか匂いとか味とかですね、そういうものを受け取って細胞の中に伝えるような、そういう役割をしているタンパク質です。
かなり重要な役割をしているものなので、はい、世界的には注目度というのは高いようですね。
非常に高いですね。細胞の外側にあっていろんな刺激を受けるので、薬のターゲットとして非常に注目されているんです。今現在市販の薬の半分ぐらいは細胞の膜にあるタンパク質をターゲットにしてるんですけど、そのほとんどが GPCR だというふうに言われてます。で、今開発中の薬の半分以上がその GPCR をターゲットにしたものだというふうに言われてます。まあ、そんな大事なタンパク質なんで、
はい、
今までこうそれに関する研究でたくさんノーベル賞を受賞したような人もいますし、去年のノーベル化学賞をもらったコビルカっていう人も、はい、この GPCR の研究でノーベル賞をもらいました。
そうなんですか。聞きましたら、その GPCR というのは人の中にはかなりの数があるというふうに聞いてる、はい、
800種類、はい、あります。それぞれがおそらくは異なった性質を持っていろんなものを認識して別々の役割をしているんだと思いますが、はい、それがさらにいろんな組み合わせで2つのものが重なって1つのタンパク質の組み合わせとして機能するようなこともありますので、 3000×3000 でっていうような、そういうことも考えられます。
でもその細胞の一番こう外にあってセンサー的な役割を果たしているということで、
はい、
もう人にとっては感覚的に重要な部分ですよね。
そうですね。例えば、はい、僕らの感じる味ですね。
舌、
はい、はい。まあ、甘みとか旨みとか苦みとか、はい、そのうち甘み、旨み、あと苦み、これは GPCR で。
ああ、そうなんですか。
はい。
その GPCR が刺激を受け取って、まずは膜の近くにある G タンパク質に。
はい。
刺激
を伝える、はい、G タンパク質は、3つのタンパク質の複合体なんですけど、はい、GPCR が刺激を受け取るとその刺激を G タンパク質に伝えて、
はい、
それが分解するんですね。3つがアルファ、ベータ、ガンマが、アルファだけ別に分かれまして、でその分かれて活性化したアルファが他のものに刺激をさらに伝える。でいろんなところが刺激が伝わりまして、最終的にタンパク質を刺激に反応したような形で作るとか、細胞内のいろんなイベントが起きます。 GPCR の研究自体はすごく昔から重要だというふうには言われてて、研究の対象になってきたんですけれども、はい、すごく作るのが難しい、はい、特に細胞の中でも量の少ないタンパク質でして、
はい、
ごく微量が細胞の外側に存在しているような形なんです。そういうわけなんで、生き物からですね、はい、それを取ってくるっていうのは非常に難しい、解析に必要なだけ取ってくるのは難しいです。GPCR はこう7回 膜に刺さっているような構造をしているんですけれども、そういう膜に刺さっているようなタンパク質っていうのは膜の上でこうもともとあったような形に作られるっていうのが非常に難しいんです。で、大腸菌なんかで作ると物はできても全然こう機能しない、はい、動物の細胞で作っても細胞の中に大部分は固まってしまって外側に出てくるのがちょびっとしかない、そういう形になりやすいです。で、その点今僕が使っている小麦無細胞系タンパク質合成法ですね、はい、そちらの方だとできるようになったんです。無細胞系の中に細胞膜に見立てたようなそういう膜をちょびっと入れてやるんです、
はい、
で、そうすることでその上にGPCR、膜タンパク質を作らせることができるようになってます。で、ちゃんとこう膜の上に、
はい、
できた端からこう埋まっていくというところはちゃんと確認できてて、それが機能してるかどうかっていうのが一番大事なんですけれども、で、そのあたりもきちんと調べて、今僕はドーパミンっていう、
はい
はい、神経伝達物質の受容体を主に研究してるんですけれども、はい、そのドーパミンがきちんとそれに結合するということも確認できてですね、さらにそれが G タンパク質を活性化して、はい、っていうあたりもきちんと確認できました。
この GPCR っていうのはその医薬ですとか、
はい、
創薬の分野でも注目されてるそうですね。
はい、製薬企業なんかで開発されている、ターゲットの大体半分ぐらいは GPCR、で、その、GPCR のその構造ですね、どういう形してるのか、
はい、
その薬はどこにはまるのかっていうあたりを研究するのが今すごく盛んにされてます。形が分かると薬がはまる部分っていうのを予測することができるんです、
はい、
で、それを予測してさらにもうちょっといい形の薬できないかというのも計算で今できるようになってますんで、GPCR の形を解析する研究っていうのも他の大学と共同で今進めているところです。
GPCR 抗体、
はい、
抗体を作るというのも、
はい、それも一つ大きなテーマで、
はい、
やってます、はい、抗体というのは免疫のシステムを、はい、担っている、まあ、タンパク質でして、動物に何かその動物がもともと持っていない異物ですね、
うん、はい
はい、他の動物のタンパク質なんかはその異物に当たるんですが、それを注射しますと、はい、それを認識して攻撃するような抗体ができます、
はい、
抗体があるとですね、研究に非常に役に立つんですね。どう役に立つかというと、その抗体はそのターゲットになるタンパク質とか分子を特異的に、認識しまして強くくっつく、
はい、
強くくっついて離れないので、そのタンパク質がどこにどれだけあってっていうことが分かります。例えば組織をすりつぶして、でその中にどれだけあるとか、
はい、
その組織のどこにあるのかっていうことが目に見えるようになります。
特定しやすくなるわけですね。
そうですね、はい、
例えばその抗体を持った GPCR に色をつけるようなこともできるようになるんですか。
はい、その抗体にこうまたラベルすることができて、で、例えばですね、僕が使って作ってるドーパミンの受容体、
はい
はい、それが、脳の中のどの部分にあるかっていうことを目に見えるような形で、見せることができます。それの研究は、はい、今取り掛かったところなんですけれども、はい、今僕はそのドーパミンの受容体ですね、そちらの抗体っていうのを何個か、やりまして、でそれで今いい抗体がいくつか、はい、取れてきています。
抗体ができることで、
はい、
可能性というのは広がってくるわけですね。
そうですね、今抗体医薬という、
はい
はい、のが創薬業界では注目集めてまして、
はい、
いろんな会社が抗体医薬というのを作ってます。抗体が薬の代わりになる、抗体を持ってその受容体の作用を、まあ、止めたり活性化したりして、まあ、細胞の中に伝わる刺激を制御すると、でそれで薬にしてしまう、病気の原因になるようなそのタンパク質とか、
はい、
そういうものを止めて、選択的に止めてやることができるようになるんです、うん、で今までよりもこう副作用の少ないような薬とか、はい、そういうのができるんじゃないかと期待されてるんですけれども、まあ、GPCR はその薬のターゲットに非常になっているということで、 うまくすればそういうものが取れるかもしれないですね。あの今までの薬だといろんな GPCR いろんなこの受容体に、はい、まあ、間違ってくっついたりとかですね、狙った部分以外のところにこうくっついたりして、はい、あのややこしいことになってたんですけれども、あの抗体を用いることで今までよりももっと選択性が高くなって、がんならがん、糖尿病だったら糖尿病のその病気になってる部分に発現している、受容体それを攻撃してくれるような、はい、抗体があればいいんじゃないかなとみんな期待してます。で、今もあのそういう薬になっている抗体というのも、はい、いくつかあります。
でも先一緒にお話聞いたようにその GPCR は800種以上あるということですから、
はい、
先生まだまだ研究の種はあるわけですよね。
そうですね、今はまだあの有名どころですね、すでにある程度こう機能の分かっているようなものから、みんな取り掛かっているような状態ですけれども、はい、名前だけでも全然機能がさっぱり分からないものとか構造が全く予測できていないものとかいろんなものがあります。あの先ほどちらっと言いましたあの舌の上でこう、はい、甘いものを感知している GPCR、 それなんかあの非常に変わった形をしていて形のその予測がまだまだ全然できていないような状態なんですね。そういったものが対象としては面白いので、甘みとか旨味、まあ、苦味なんかもあのその味に関するものとか匂いに関するような特殊な形の GPCR というのにも取り組んでいきたいと考えてます。
武田先生の研究もこの春からまた総合的にできるようになったんじゃないかと思うんですけれども、愛媛大学では4月にプロテオサイエンスセンターが新しく設置されたそうですね。
はい、はい、無細胞生命科学工学研究センター、僕はそこに所属していたんですけれども、
はい、
そちらとその医学部のプロテオ医学研究センター、はい、そちらの方がこの4月に合体してでプロテオサイエンスセンターとなりまして、今まで僕らはあの無細胞センターでタンパク質を作って、はい、それの解析をするということをやってたんですけど、はい、それをさらに細胞レベルさらには個体レベルとより広い範囲で解析を進められるように医学部のセンターと合体して、
はい、
愛媛大学の中のセンターだけでその研究を一通り完結できるように体制を作ったわけですね。
プロテオサイエンスセンターができたことで今後の研究で期待されることというのは先生ご自身ではいかがですか？
そうですね、あの僕らが見つけたそのタンパク質例えば、薬になるようなターゲットが見つかったとして、でそれを細胞の中とかもっと言うと個体レベルであのきちんと実証していけるような、はい、そういう研究がどんどん加速できるんじゃないかなと期待してます。
まだ先生はこの GPCR については2年目3年目
そうですね、今年3年目に入ります、
はいはい、ですのでまだまだこれから研究の幅が広がっていかれると思いますけれども、はい、新しい発見を期待しておりますので、
はい、
これからも頑張ってください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は理工学研究科中村康明講師にお話を伺います。お楽しみに。